スポジッカビドゥ第242回ナビゲーターの澤田達也です。この番組は日本と世界をつなぐ人物にフォーカスし、各大陸に上陸、サッカーに限らず世界と日本をつなぐ人物たちから貴重な情報を伺っています。さて、今回のゲストはアルゼンチン一部 CA ラヌースでプロの指導者として現場に立っていた飯沼直樹さんをお迎えしています。そんなアルゼンチンで耳にしたら日本よりざわつきそうなニュースが飛び込んできました。神奈川県横須賀市に対し、匿名の男性が寄付しますと現金6000万円が入ったリュックが届けられたそうです。年齢は70代から80代くらい。市の職員に対してリュックサックの中に入った手紙を市長に渡してほしいと伝え、その場を去りました。どうやら小学1年生から貯金していたそうで、何かの役に立ててくださいと手紙に書かれていたと。小学校1年生から貯金してきた6000万円、これを横須賀市に全額寄付をする本心とは何なんでしょうか。横須賀市にとっての6000万円ですから、まあ、あっという間になくなってしまいそうですし、目に見えない使い道になっていくのも寂しい気がします。また沖縄うるま市では1000万円の落とし物が発見されて警察に届けたニュースもありました。3ヶ月持ち主が現れなかったら42歳の発見者のものとなるそうです。こうなるとアルゼンチンでは壮絶な騙し合いが警察署で繰り広げられるでしょうね。では、そんな現地の匂いが漂ってくる飯沼直樹さんのアルゼンチン話、今回は育成話満載です。今現在行われているプリメーラディビジョン、アルゼンチンリーグの方とかもやっぱ結果追ったりするんですか？
ラヌースのだけはやっぱり見ますね。
見ます。
当時、はい、育成のところで自分ががっつり関わったわけではないですけど、
はい、
まあね、同じ隣のコートとかで見ていた子供たちがデビューし始めているので、
うん、おー、めちゃめちゃ楽しいじゃないですか、それ。
そうですね。あ、この子がこんなとこまで行ってるんだとかっていうのが、
うんうんうん、
やっぱりこう見ていてなんか面白いというか。
そうですよね。やっぱりそういう子たちっていうのは当時から違います？この子はちょっと特別だったなとか、そういうわけではないですか？
10番の今ラヌースの10番着てる、はい、あのペドロ・ラベガっていう選手が、
はい、
いいんですけど、彼とかは地方から出てきて本当に寮に住んでいたし、
うんうん、
あの一生懸命練習してましたね、自主練習を。
ああ、やっぱ自主練習ですね。
もうチームの練習は当然ね、チームの中で当時から10番でその世代のエースでしたけど、う
ん、はい、
終わった後にボール持ってきて、
うん、
あのずっとシュート練習とクロスの練習はやってましたね。なんかこう、
うん、
まあ、違ったというか、まあ、うん、上手い選手なんてやっぱりいっぱいいると思うので、その中でやっぱりこうアルゼンチンの環境の中でコツコツなんかやった子が残ってるのかなっていうのは、
うん、
結局そういう子がトップチームで10番つけて、はい、今もっとヨーロッパ行くかもって言われてるぐらいなので。
おお、まあクラブとしてはね、それが一番ね、利益をこう生み出す育成型なんで。でも日本の子供たちって今、まあ習い事もそうですし、はい、サッカーもいろんなところでスクール入って学んでっていうので、自主練習をするっていう習慣がちょっとなくなってるじゃないですか。
はいはい、はい、
で僕すごい最近感じてて、じゃあどこが一番子供たちが伸びるかなと思ったら、やっぱり自主的に動いた時かなと思うんですよね。なんで大人もそうですけど、自主的に動いて何かちょっと学ぶような情報を得た時って、勉強した時よりも頭にしっかり残ってたりするじゃないですか。だからあれもやっぱりスポーツも同じように、自分たちで考えながら工夫してっていうのが減ってくると、 同じ環境下の大人たちからの情報だけの、うん、あれですもんね、サイクルなんで、いつ新しいなんか成長変化を見せるのかなっていうふうには最近すごい感じてるんですよね。
なるほどなるほど。
特にジュニア世代は、はい、
はい、
うん、どうですか、その日本とアルゼンチンの育成環境での違いとか違和感とか。
これもちょっとなんかこう矛盾しちゃうところも出てくるかもしれないんですけど、
はい、
まあ、今の澤田の話と絡めて、うん、自分が思うところですかね、見てきて、はい、まあ、僕結局5年半6年ぐらいアルゼンチンいて、
うん、
今日本に戻ってきて3年経って、
はい、
まあ、普段こう中学校1年生を見ることが多いんですけど、
はいはい、
うんと、まあ、日本とアルゼンチンのこう違いで言うと、
うん、
こうアルゼンチンの方が僕は答えがあるかなっていうのを一つ思っていて、
ほうほう、
サッカーのあるのもこれはこう、これはこう、
うん、
なんかこれでシーってあるじゃないですか、なんかこ
う、はい、
そういうだってそうだもんみたいな、
うんうんうん、
サッカーってこういうもんだからっていうのが、
うん、
アルゼンチンの方がこう割とあるんですけど、
うん、
だけどなんかこうやっぱり文化としてアルゼンチンの国として文化としてやっぱ余白があるというか、なんかこう、うん、あの整ってないじゃないですかアルゼンチンって。
ああ、そうですね、不揃いというかね、
はい、日本みたいに、
うん、
まあ便利じゃないわけですよね、なんかこう、うんうん、コンビニが、ね、はい、24時間空いてるわけでもなかったりとか、
はいはい、
あと電車だったりバスだったり時刻表がね、
うんうん、
あるのかないのか、
曖昧ですもんね、
曖昧だったりとかやっぱりこう、はい、国としてなんかこう整ってない分、
うんうん、
なんかこう自分で考えて動かなきゃいけないというか、工夫しなきゃいけないというか、うん、
はいはいはい、
やっぱり日本だと整っててもう便利じゃないですか、もう時刻表通り、
そう
そう、時刻表通りこう、うん、電車が来て、
はい、
なんかこうある程度こう思い描いた通りになるというか、なんかこの、うんうん、スケジュールは立てやすいんでいいんだけど、うんうん、なんかその辺で僕は育成というかこう子供のところにも関わってくるのかなっていう か、 なんかこう考えなくても生きていけるというか、
はい、
日本の方が、
うんうん、
なんかその辺っていうのがこうサッカーにもやっぱ あとは、うん、なんていうんですかね、ちょっとこうアルゼンチンって僕がすごく感じたのは、
うん、
日曜日の試合でアウェーに行くと朝7時に集合なんですよね。
ああ、
でそこにやっぱり日曜日バスと電車が少ない中で朝7時に集合するって相当難しかったりするんですけどアルゼンチンでは日本の人には分からないと思うんですけど、
そうですね、
はい、なかなかこれそれだけでも難しいことなんですけど、
うんうん、
でもそこにやっぱり来るって相当なやっぱモチベーションというか本当に好きじゃなきゃ来れないというか、
うん、
だからこう お父さんお母さんにやらされてる子っていうのはやっぱ少ないというか、なんか
はいはいはいはい、
で当然収入も日本ほど多いわけではなくて、
うん、
あのやっぱり貧乏というかそういう、うんうん、
貧困
までいかなくても、ね、まあそういう子も、
まあ、苦労されてる人が周りに結構いるってことですよね、うん、
はい、だからその環境で送り出してくれるお父さんお母さんがいるのに試合に出て頑張らないなんて絶対ありえないっていう、
うんうん
うん、なんかその1試合にかける意気込みというか、
うんうん
うん、その辺の環境というかやっぱり整ってないからこそ
なんか
こう出てくるものっていうのは、うん、まあ、これ日本がじゃあそれは真似できないと思うので。
そうなんですよね、
もう日本は日本での、
そう、日本は日本ですもんね、
考えなきゃいけないのかなっていうところだったりとか、
うん、
まあ、でも日本の方がどっちかっていうとこう育成ってこう育成っていう言葉があるじゃないですか、
はいはい、
僕アルゼンチンであんまり育成に当たる言葉ってあるのかなって思ってて、
あの
コンペティティーボって、
うん、
言いませんか、あの戦い競争
コンペティティーボ、はいはい、
やっぱりどっちかっていうとラヌースの中でもそうでしたけど、
うん、
プロを目指す子はコンペティティーボ、
うん、
もう競争っていう中でやっていて、さそれ以外の子たちはもうエスクエラっていう、もうスクールっていう中で、
はい、別問題ですね、ちょっとね、
うん、そうだからあんまりこう選手を育てようっていうよりは競争して
うん
っていうのがやっぱり日本とアルゼンチンの一番の違いとは言えないかもしれないですけど、
うんうん、
なんかこう
そうですね、まあ当たり前にサッカーができるね、うん、環境がある日本と、もう その競争を戦う部分で挑む環境のアルゼンチンっていうのは、まあきっとこうワールドカップっていう大きな冠の大会でも勝敗をね、ワンプレーの中でも出てくると思いますし、そこに対する見る人たちの目も厳しいでしょうね。指摘するところは厳しいと思いますし、
そうですね。
これはね、
育成年代、育成年代のところじゃちょっとなくなってらっしゃいますけど、もうこれ何話しても大丈夫ですかね。カットしてください。
全然行きますよ。全然行きますよ。
日本帰ってきてからびっくりすることって結構いっぱいあって、今も、はい、僕も3年経つんでだいぶ普通に戻ってきましたけど、何年か前に僕あの浦和レッズファンなんですけど、
はいはい、
あの大宮アルディージャが、06でガンバーに負けた試合があって、
はい、
その時に監督さんがちょっとどなたかを忘れちゃいましたけど、
06
で負けましたけど、あのいいところもありましたって、そんなのアルゼンチン通用しないだろうって僕ちょっと思ってしまったりとか
いやそれでも僕も仕事でインタビューしたりするんですけど、負けた時でインタビューとかで、
はい、
もう申し訳ないですみたいな感じで終わったりするんですよ、
はいはい、
それで終わりみたいな感じになっちゃうんですよねMC そういうことを聞きたいんじゃなくて、原因というか何が起きたのか、どんな準備して試合に入ったんですかみたいな部分があってこそ、見た人が、あ、それできてなかったよねとか、あ、そういうチャレンジしようとしてたよねっていうのが分かれば、また次も応援するぞってなるんですけど、結果的に優しいサポーターに支えられてるんですよ。
そうですね、本当間違いない
あの人たちはね、
はい、
何があっても多分ついてきてくれるっていうのに甘えちゃうんですよね、
はい、いやもうなんか日本だからこそで僕はもう いいんだろうなと思ったんですけど、
はい、
この間も本当同じチームで大宮の試合をテレビで見てて、
はい、
こうまた負けた後にこうナックファイブスタジアムを一周できちゃうとか
そういうのも僕もあれですね、めちゃめちゃ気になります。例えば一人でもちょっと笑ってる映像が入ったら、
はい、
もう笑ってんじゃんみたいな、
はい、
笑ってる映像を出さないでよって、せめて出さないでよって思うぐらい笑っちゃダメでしょこの状況みたいな風にはなりますね。
なんかあの育成、僕レベル本当に高いところにいたわけではないですけど、ラヌースの監督として
もう、うんうん、
契約してやったの 2年間ですけど、
はい、
本当に育成年代でこう、うん、なんていうんですかね、アウェイの試合に行ったら、
うん、
おい、ラヌースの監督中国人だぜっていうとこから始まって、
はい、
あの試合中子供たちがこうあのベンチの後ろからこう金網に捕まって本当唾飛ばして、
うんうん、はいはいはいはいはいはいはい、やじというかね、おちょくられてるというか、はい、
そんな中で監督したことなかったんで、
うん、
まあなんかこう鍛えられましたよね。
いやそうですよね。日本、まあ僕もそうですけど、日本人ってサッカーやってるんだっていうようなことをわざと言ってくるような人ですし、
はいはいはい、
まあ日本人っていう表現なんかも使わない、もう全部がチーノっていう、まあ東洋人一括りに中国みたいな感じに言ってくるから、もう慣れてない人にとったら、中国じゃねえよ、日本だよっていうわざわざこう言い返したくなるぐらい、もうどっちでもいいやって今にね、だんだんこうなってくるじゃないですか。
はいはい、
だから彼らにとってのそのね、あのサッカーへの捉え方っていうのと見てきたサッカーの違いっていうのはあるから、もう飯沼さんは絶対にもういろんなことを経験されてきたと思いますね。
いやもう本当になんかその経験をなんか今こうやっぱこういう機会でこういうお話しさせていただく機会をいただいて、うん、今僕もいろいろ思い出してみたん
ですよかったです。いやね、
いろいろ
だから負けて悔しいのは当たり前なんだけど、そこに対してのまああれですね、捉え方っていうのが、うん、まあ異なるじゃないですか。で文化とかまあね、国民性とかって言いますけど、そのをまあこっちがね、それなりにそれに合わせて作っていくのか、いや、そのストロングの部分出そうぜっていうふうにチーム作りするのかっていうので、まあそこで育った子供たちっていうのはその指導者の影響を受けて育つので、 またね、うん、その彼が例えばその教え子が指導者になった時にはそのイズムはねつながっていくと思いますし、
はい、
アルゼンチンはきっとそういうふうなもう単純なことが続いてて、
に、うん、そうですね、
日本ってなんかない紹介しにくいですよね。どんなチームですかっていう時に、
うんうん、
よく走りますとか、うんうん、とにかく頑張りますみたいなっていう以外でどんなサッカーってアルゼンチン激しいよとか、うん、
はい、
っていうのもねありますし、この前もちょうど、アンダー24の試合がね、
はいはい、
日本とアルゼンチンでありますけども、やっぱ第一戦と第二戦の違いもありますし、うん、まあ本戦でまた彼らガラッと変わってきますから。
そうですね、
うん、いやこれはちょっとね、終わらないですね。
そうですね、ちょっと終わらない
でも飯沼さん自身が今もねこう指導に携わっていく部分で、はい、選手とか、まあ、人ですね、要するに人を伸ばす最大のポイント、はい、なんか気をつけてるところあります？自分の中ではもうこれはちょっと変えないようにしようとか、結局自分が変わればいいんじゃんっていう風になってくるじゃないですか、その、はい、追い詰められたりすると子供たちが変わらなすぎて、
はい、
でもそうするとちょっとブレたりもしちゃうんだろうなって自問自答したりすると思うんですよね、
はい、
その時にここだけはもうアルゼンチンイズムをこう残すとか飯沼魂っていう部分なんかあります？ポイント
難しいですけど、やっぱりもう3年経って、うん、1年目はどっちかっていうとアルゼンチンってこうなんだよっていうのをちょっと強く押し出しすぎたかなっていうのは感じていたりしたので、
はい、
まあ、今本当にこうちょっと時間が経って、
うん、
もうさっきの言葉でもないですけどちょっと余白というか、
うんうん、
なんか子供たちが伸び伸びできる、
うん、
心を残してあげたいなってすごく最近ここ1年くらいは思っていて、
はい、
なんかこうやっぱり日本の環境っていうのも戻ってきてみて、うん、こうすごくスペイン語で言うと何ですか、デマシアードっていうんですかね、こう、うん、保護者の、
うんうんうん、保護者
の関わり方が、
はい、
こうね、関わりすぎてたりとか、
う
ん、なんかこう
そうですね、
うん、いい大学に進むためにいい高校に行かなきゃいけないとか、なんかいい高校に、うん、行くために中学校でいい成績取んなきゃいけないとか、
うん、
あ、そっちに偏りすぎてる部分とかがちょっと多かったりとか、うん、なんかこういいチームに入ることがなんかもうゴールみたいな、サッカーで言うと、
はい、いやでもまさに今の話で僕気になってるのは、意外とその先の部分って一番重要じゃないですか。その親から離れた、まあ、大学卒業した後もそうですけど、ノープランすぎませんかね。なんかこう僕たち、まあ、僕たちというか、僕の場合とかも、海外、まあ、アルゼンチンにサッカーしますって、もう、中1、中2、まあ、小学校5、はい、6年から海外っていうので言ってて、はい、もう高校行きませんって言って、顧問の先生がちょうどサッカー部の顧問、あ、担任がこあのサッカー部の顧問で、で、もう高校は行った方がいいよって言って見つけてきてくれたんですけど、その時からも僕の中では、将来こういうふうにしたいっていうふうに思いがあるじゃないですか。
はい、
だから今ってやっぱりこうね、文武両道の学校も増えて、サッカー上手いだけじゃダメだぞっつって厳しくなってますけど、その先彼らはここまでサッカーに費やしてきたのに何を目指すのかっていうのが意外と持ってなかったりして、
うん、
まあ、もちろんプロに誘われれば考えますけどっていうのはあるかもしれないですけど、それって絶対じゃないじゃないですか。なんか、
はいはい、そうですね。
そうだから、でも保護者は熱量がまた違って移籍させようとか、あそこがいいここがいいとかっていうのもありますけど、振り回された子供もそれについていく一方だし、うん、そうするとやっぱりあのチームってどういうチームなのっていうのがないっていう答えにもつながってきて、日本人の悪いところの曖昧さ、
はい、
なんか人を気遣う部分の曖昧な答えとか、それがアルゼンチンじゃあお前の言葉で教えてくれよみたいな、 だから自分を主張しないと結局あいつ何考えてるか分かんないよみたいな風になるじゃないですか。だから練習中でね激しく怒鳴り合っても終わってからあの一緒にピザ食べ行ったり
そうですね
っていうのが成立すると思うんですけど、はい、あれとかももう日本人だったら気まずくて明日練習嫌だな行くの嫌だな
そうです、ね、
っていう風になるじゃないですか、
はい、
その切り替えの部分もまあ構造が違うというかあれですよね、うん、今
そうですね違いますね
話を聞いててまさにそうだなってその先の子供たちのビジョンは何だろうなってどういう仕事に就きたいっていうのがなかったり、
うんうん、
っていうの
は、まあ、子供やっぱり普段子供と、まあ、毎日接しているので、
うんうんうん、
その中で、ね、もうすごくシンプルなことを言えばサッカーのことだと言えば、
はいはい、あ
のこれから来る大会にみんなで勝っていこうとか、
うんうん、
そういうのがチームとしては当然あるんですけど、
うんうん、
なんか当然それは監督としてはそうやって思いますけど、はい、一指導者としてもやっぱりなんかこうなんか人としても成長してほしいしとか、
うんうん、
まあ、あるわけで、
はい、
で、まあ、僕らというか、まあ、少なくとも僕は、
うん、
お父さんお母さんではないので、
うんうんうん、
ね、ああしなさいこうしなさいとは言えないし言わないんですけど、
うんうん、
なんかこう少なくともサッカーのところはこう伸び伸びやってほしいなって思ってて、なんかこう、うん、自分でなんかこういい表情でサッカーやってほしいなってこう、
うん、
あんまりこう指導者がああだこうだ言ってやるとか、
はい、
まあ最低限のことはポッポンって言ってありますけど、
はい、
なんかこうね、親に言われてサッカーやってるとか、
はい、
なんか結局それが積み重なっていったときに、なんかこの子の人生どうなっちゃうのかなっていうのを思ったりするので、うん、
あります
ね、人を伸ばす最大のポイントってなんかこう、まあね、もちろん僕が知りたいんですけど、
まあ答えはないですもんね、正解はないっていうことですよね、はい。
ただまあ余白というか、
うんうん、
余裕を持ってなんかこう。というんですかね、
はい、
そういうのが大事なんじゃないかなっていうふうに 今思ってます、うん、
まあ、極論言うと日本のこう子供たちに教えるときに、はい、楽しみたい、今日の練習楽しみたい、楽しむようなメニューとか、まあ、と対戦ゲームもそうですけど、ちょっとそういうものを入れていったら、はい、あ、楽しいっていうふうにもちろん素直に喜ぶ一方で、
はい、
中にふざけるやつとかいるじゃないですか、
はいはいはい、
行き過ぎちゃってテンション上がりすぎて収拾つかないぐらいなやつとか出てくるじゃないですか、はい、で、ある A というチームのメンバーはもうぐちゃぐちゃにそうわわわわ喋っちゃってテンション上がりすぎちゃってコーチの今からやる練習方法も聞いてなかったとかやつがいる、
はい、
B というチームはみんなでしっかりちょっと聞こうぜっていう風にあの楽しみ方を知るというかルール知っとかないとダメだよなとかっていうことを聞くとかも、それをこう、まあ2パターン極論で出したときに、やっぱり人間性というか人間力というか、あ、この子たち、あのサッカーは上手じゃないけど、やっぱり人間としてなんかいいもの持ってんなっていうのは感じる組織と自由だなみたいな組織っていうのもあって、それもでも、やっぱ大人がコントロールして育てていかないと
結局そうですね、
そうですよね、結局、うん、なんかいいものをやろうとしてて君たちのこと考えてるんだけど君たちがそうなっちゃったらちょっと時間だけどんどんなくなっちゃうぞみたいな、
はいはい、
集合って言ってもなかなか集合しない人がいるじゃないですか、
いますね、
うん、そうだからまあ各クラブチームとか組織のそのチームの中でもうそこは徹底して厳しかったらはいっつって集まるかもしれないですけども、うん、ちょっと違う環境に行った時には隠れてた自分が出てくるんですよね、そいつの悪いところが、あ、今日あいつテンション上がってんなみたいな、なんかああいうのもどうですか、アルゼンチンとかってそういうの僕はあんまり気にならなかった、まあ、僕って僕、まあ、選手として言ってたんで、
はい、
育成環境でその下部組織の子たちがどういうふうにやってたかっていうのもあんまり覚えてないんですけど、飯沼さんどうですか、アルゼンチンの子供たち 1,2 年生とかわーちゃちゃちゃちゃって言っちゃいます、やっぱり、
いやもう収集とかつかないですよ、もうアルゼンチンの本当に本当に指導者がもう導いていくというか本当にコントロールしないと、
はい、
やっぱりこうなんかこう日本と、まあ、日本とアルゼンチン ていう2つで比べると、
うん
まあ、日本人の方がやっぱりなんかこうなんていうんですかね、アルゼンチンでなんか楽しく練習するとかそんなメニューなんかないですよね。ないけど
勝手に単純な
サッカーって楽しいものだから
なんか、はい、
メニューの工夫とかあんまりなくても
そうですね、工夫っていう感じはないですよね、
はい、だからその辺はちょっとその辺も違いますね。日本だとちょっと、うん、普通にやってると静かだからちょっと盛り上げたいから、はい、ちょっと、うん子供たちをこうリラックスさせたいからこういうメニューを入れようとか、うん、で行き過ぎたみたいな、
うん、はいはいそうそうそうですね。
アルゼンチンとか本当になんでこんな練習メニューしかないのっていうぐらい何もないというか、
だから日本言葉だとつまんないって言われそうなことを、
あ本当にそうです、
もうずっとやるじゃないですか。
はい、
だから子供たちのその意識がないと、
はい、
全然乗って使っていかないですもんね、選手はね、そこに。
そうですね、
うん、そうですね。でも差は日本とアルゼンチンの差があるっていうことはどこかにそこが隠れてるんですよね、うん、やっぱ
そうですよね。
複雑にすればなんていうんですかね、複雑にすればなんかこう引き出せるっていうわけではないよっていう、まあいつまでたってもインサイドのねこう絶対的なトラップとキックパスができるかって言ったら、うん、そうじゃないっていうのとね、何十年経ってもその技術ってね完璧にはなんないじゃないですか、シュートにしても、はい、うん、あの辺りも奥深いですもんね。
そうですね、
普通は上達していくはずなんですけど、
はい、
ね、いろんな思考を、ね、使ってボールをちょっとクッション代わりにしてみるとか押してみるとかね、試しながら自分のベストをね持っていくというところで、うん、いやこれはもうちょっとね、さらにさらに長くなってしまうような話になってしまう。
アルゼンチンのサッカーの話したらでもダメですね、本当に
こう。すみませんね、アルゼンチンだからっていうのもあるかもしれないです。やっぱり出す、はい、どうしてもアルゼンチンはっていう、これブラジルの、
はい、
方たち招くこと少ないんですけど、ブラジルだとね、そこまでいかないんですよね。
ああそうなんですか。
そう、まあ、僕がのそこまでいかないのかもしれないですけど、
ね、はいはい、
でもちょっとブラジルとアルゼンチンってその育成環境の部分でも違うとこはあるのかなとは思いますね、
うん、ああそうですか、まあ、ブラジルって行ったことないんで、ちょっと
そう僕も行ったことないんですよ。もう空港でトランジットで、まあ、泊まるとかね、
はい、
あのアルゼンチンに行くまでの飛行機待ちとか、
うんうん、
それぐらいしかないんで、実際降りてみてっていうのは、でもクラブチーム数がもう圧倒的に違うじゃないですか、あの、はい、アルゼンチンよりも多分多いと思いますから、はい、うんうん、そうなってくると、なんだろうな、本物を見つけるのは意外と難しそうだなと思いますね、
ブラジルの方が。
はい、たくさんいすぎて、もちろん上手いんだけど、じゃあ、はい、彼があのクラブチームの、ところに入ったらどうかなって言ったら結果が出なかったとか、うん、っていうのもピンキリでうじょうじょいそうな気がしますし、はい、うんうん、まあね、そのブラジルアルゼンチンっていうのが今世界で一番こう、まあ、一番というか選手指導者を輩出しているというデータも出てきてますから、はいはい、間違いなく、うん、最先端を行くヒントが隠されていると、そのシンプルなメニュー内容の中に、
はい、
ぜひまたちょっとお話聞かせてください。
あ、はい、もうぜひぜひ、
はい、もうこれ以上もう言ったら何も今日話そうとしたから忘れちゃうと思うんで、ね、またあのね、家庭今後もしかしたらね、今日本ですけども、
はい、
こういうチャレンジしようと思ってるんですよねっていうのがあったりなかったりすることもありますし、うん、はい、
そうですね、またいずれちょっとアルゼンチン戻ってやってみたいなっていうのもね、
うん、出てきますよね、絶対にそういうふうにもなりますから、す、ね、機会があったりチャンスが前、ね、今も連絡取ってる方がいるって言ったんで、
はい、
そんな空きが出てどうだっていうふうになればちょっと行ってみたいなっていうふうに。
そうですね、なんかこう言われるんですよ、うん、こうラヌースって、これまだ喋っても大丈夫ですか。
あ、いいですよ、全然全然。
なんかこう首を切られて帰ってきたわけじゃないんで、なんかこう、うんうん、自分の意思というか、
はい、
こう 本当にアルゼンチンでやっぱこう指導者とこう、うん、まあ、指導者一本でサッカーとあとバビーフットボールっていうのが
バビーフットボール、はい、
お話になかったですけどちょっとあって、うんうん、はい、そこでこういろいろお手伝いさせてもらってる中で、
うんうん、
こう一試合に勝てる熱量ってやっぱ子供たち全然違くて、アルゼンチンと日本で僕は違うと思っていて、
うんうんうん、
もうすごい試合負けた後のこう泣きじゃくるのとか、うん、アルゼンチンで違うんで、
うんうんうん、
そういう中でやっぱり勝ててあげられる言葉が僕は少なかったんですよね、アルゼンチンの中で、
はいはい、
スペイン語の展開もあったし、うんうん、なんかこの時に何て言えばいいのかなっていうのがやっぱりスペイン語でなかなか出てこなくて、
うんうん、
指導者としてそれじゃいけないなっていう思いが結構もう強くなってて、
はい、
でやっぱりちゃんと言葉で伝えてあげたいなっていうのもあって、でちょうど日本からお話いただいてこう帰ってきたっていうのがあるので、
うん、
なんか、まあ、で今また戻ってきて、
うん、
こう日本でやって感じることもあるので、
うんうん、
あんまり日本でこれからずっとっていうのに固執せずにまたチャレンジしていきたいなとかっていうのは、うんう
ん、はい、だってこうラヌースのね、そのつながりでまずまあ、アジア人に対しての偏見っていうね、ちょっと話も出ましたけども、その、はい、理解をしてもらってる仲間がいるっていうのは、スタートとしてはすごい恵まれてるじゃないですか。
もうそうですね、大きいですね、
まず。そうですよね。だもしかしたら、そこの恵まれた環境で、結果がつながっていったり、あと、アルゼンチンってすぐ首切られますよね、監督、はい、トップチームが。はい、だあのサイクルを続けてたら、もう何かしら、育成の、はい、監督がトップに携わるってことも出てくるじゃないですか、ポンっつって。
そうですね。
そう、はい、僕がアルヘンティロスにいた時に初めて二放置してて、
はいはいはいはい、
僕いた時が一番悪かったんですよ。
はいはいはい、はい、
で一回のその後期で3人監督変わってるんですよね。でもう何が何だか分かんないぐらい、もう次の監督誰ですとか、もうあいつ下のやつが上に上がりますっていうのを繰り返してて。で選手も変わらないんで、やっぱり結果が出るからさ出なくて、うん、で創設初だよこんな時期はっていう、もうピリピリしてたんですよ、スタッフ陣はずっと、
はいはい、
うん、でもそのそれはまあアルヘンティスに限らず他のクラブでもやっぱり結果出なかったらすぐあのクビという対応の仕方をするので、
はい、
日本人初のアルゼンチン一部リーグの監督っていうのは僕は飯沼さんちょっとつなぐもの持ってるんじゃないかなとか思って
頑張ります。もう本当そうね、は
い、いや年齢的にも全然いけますし、向こう長いですもんね、とにかく高齢の、ね、指導者もたくさんいますから。
いや本当びっくりしました。育成でラヌーサ43人僕がいた時いたんですけど、うん、ジュニアだけですよ。小学校1年生から中学校1年生までだけで43人のスタッフがいたんですけど、本当65の監督、
15
歳の監督とか、
は
い、うん、自分の上司とか72歳で49年クラブにいるとか、はい、もう考えられないですよ。
でそういう人たちってきっと今、まあ、日本のライセンスとかも、ね、ありますけど、ライセンスを取りに行って最新の情報は常にインストールされてますっていう状態じゃないじゃないですか。
絶対違います。
絶対違いますよね。だから、はい、きっと先ほど話も出た単純なメニューっていう中の繰り返しにきっと大きなヒントが隠されてて、そこに子どもたちを夢中にさせるというか選手をね熱くさせるものっていうのをまあ与えていければ自然と子どもたちは競争し合っていくんだぞっていうとこだと思うんですけど、日本は新しいものをこう取り入れる癖もありますけど、何をしたいのか分かんなくなっちゃうから、結果的に何がしたいのか、どんなチームなのかっていうのが見えてこないっていう風になりますもんね。
はい。なんかもう国としてなのかなとも思いますけどね。なんかこう、うん、アルゼンチンという国として、やっぱサッカーがこう、はい、442で、育成年代442、うん、まあ今最近は433にも変わってきますけど、はい、442で、こう、ディフェンスライン右から4263で、ボランチが5で、
うんうん、
横に8がいて左に11がいて、
はい、
10番トップ下で9番と7番で2トップっていうのがこう、
うん
う
ん、
多分これを言えばなんかこう、
はい、クワトロクワトロ、ね、
はい、クワトロクワトロドスコンエンガンチェって言えばこうもう国民4000万全員が描けちゃうっていうアルゼンチンと、なんかこう、うん、 地域によってチームによって、
うん、
なんかそれが全然違う日本となんかこうね、こういう指導方法がいいんじゃないかっていろいろ試行錯誤して、うん、もちろんそれがいいところっていうふうに、
うん、
こう思われてるというかそれでいいとは思うけど、
は
い、アルゼンチンの方がもうサッカーってこうでしょっていうなんかもう、うんうん、ずっときっと何十年も昔から変わってない、うん、なんかこう未だに、ね、最新のものを取り入れてる指導者ももちろんいますけど、
うんうん、
でもサッカーって基本的にこうだからってあんまり100年前も変わってないみたいなものがきっとあるような気は。
そうですね、しますよね。まあスペインの方でもなんかこう型があるっていう話を聞いたことがあるんですけど、はい、まあそれを落とし込んでその型を持ってるか持ってないかっていうのが今後のその選手の成長にも大きな影響を与えるっていうことを言ってたんですよね、
はい、
なんか型を学べっていうなんかそのスペインで指導を経験された方が言ってましたけど、
はいはい、
うん、本当にアルゼンチンの時にもまあ、パス、ここに立ったらこのパスは次にあそこに出すんだぞっていうのが、
はいはい、
まあ、決められてて、うん、でもそしたらでもこれだけデータが、ね、収集される時代になるとバレちゃうじゃないですか、もちろん、
はい、
うん、でもその中でイレギュラーに選手たちが考えながらできるからこそ、ね、新しい手法になっていくわけで、
うん、
まあ、ナショナルチームはちょっと最近物足りないですけど、
まあそうですね
まあまあでもね、そういう時期もありますし、まあ、メッシもね年齢がだいぶ上に来ましたから、はい、ちょっと次のアルゼンチン代表っていうのもね、
そうですね、
うん、どんな形になっていくのか、まあこの番組自体、アルゼンチン好きがやっぱり圧倒的に多いのでアルゼンチン好きの出演者が多いってことですね。
そうそう
ですね、聞いてる方たちがどこまでアルゼンチンに興味あるかちょっと分かんないですけど、
はい
はい、ブラジル少ないなっていう、好き好き、そういうブラジル少ないとこ好きみたいな、ね、ウルグアイだけでもこんな引っ張れないですしね、やっぱアルゼンチンに隠されているというのがね、うん、大きなヒントかなと思いますんで、またぜひお話を、
はい
はい、聞かせてください。
はい、ありがとうございます。
はい、今日は貴重なお話ありがとうございました。
先生、こちらこそありがとうございました。
いかがだったでしょうか。アルゼンチンではバビーフットボール、6人制のサッカーが子供たちの基礎ベースを育てていきます。縦30メートル、横15メートル。フットサルに近いイメージですね。狭い中での判断力と細かいボールタッチが求められる競技。求めるものは11人制でも、システムは8人制。結果的に走る距離も長く、ボールを飛ばせる飛距離も限られていく現段階の日本のジュニアカテゴリー。課題が身体的な部分にフォーカスされやすく、パワーや総力戦にもなりがちです。だとしたら、フットサルという競技が日本でも組織化されてきているのを活用し、ジュニア世代はもっともっとフットサルで技術や判断力を磨いていくのもありでしょう。もちろん最終的には11人制なんですが、子供や親たちの悩みが体の大きさやパワーではなく、フットボール本来の魅力で家族で成長していけたら、今ある悩みも解決していきそうな気がしました。世界中で感謝の価値観が異なります。感謝という日常的なことを教えることがこれほど難しい時代になるとは。進化していくことは決して悪くはないですが、感謝することも時代遅れになってきているような気がしてなりません。自分をコントロールできるのは自分であり、未成年に対しては親の存在は大きなものです。話題はサッカーなんですが、そんな日常を見直すヒントが隠されたお話でもありました。ちなみに飯沼さんは現在本田圭佑選手がプロデュースするサッカークラブソルティーロ千葉 FC でコーチをされています。世界を飛び回る本田選手らしい環境下に飯沼さんの存在、今後の活躍と挑戦が楽しみです。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。サブスクの登録、フォロー、タップして高評価、グッドレビューよろしくお願いします。裏話などをつぶやいているツイッター、カタカナで沢田達也、 こちらへのツイートもお待ちしております。ここまでのお相手は澤田達也でした。 Muchas gracias. Chao. Adios. スポンジカフェドゥ。